お便り会でーす。ラジオ食堂主催の坂谷でございます。今月の相手はこちらの方。
アイファニーズのギターが欲しいなぁ。マサトでーす。
まだ言うてんのか、お前は。
手に入るまで言い続けるかもしれない。
でも、最近、プチバンドブームのような気がしますよね。
え？何？バンドブーム？
バンドブーム、なんか、定期的に来るというか、とっくに終わってるというか、最近というか、半年前ぐらいに、月刊マガジン誌で、ハロルド作石先生のザ・バンドっていう
ベック？ベックじゃなくて？
ベッ
ベックの。
クを昔書いてたハロルド作石先生が、今書いてるのがザ・バンドっていう、新しいバンド版が始まったりね。先々月ぐらいに、ロックは淑女をたしなみでしてみたいなアニメやってたりね。プチバンドブームみたいな感じありますよね、最近。
ああ、そうなんや。いやね、僕今、職場がね、ずっと FM802 が流れてる環境なんですよ。
懐かしいですね。
僕、日本一、しょうもないラジオ局やとは、802に対して思ってるんですよ。
FM なんかどこも似たり寄ったりでしょうよ、そんな。
まあ、J-Wave とかもしょうもないけど、
FM 大阪だってしょうもないでしょうよ、そんな。
FM 大阪おもろいわ。
あ、ほんと？
天下茶屋やってんねんぞ、天下茶屋。
あ、ほんまやな。天ガチャやってるだけですごいよね。まあ、ええ
で、
けど、
まあ、最新の音楽をね、聞きたくないのにね、嫌顔でも聞かされてるんですよ、仕事中。
ああ、そうなんや。なんか、FM802 って最新の音楽かけへんイメージあるけどね。いつまで経ってもスターダストデビューばっかりかけるラジオ局やなって思ってんねんけど。
まあ、スタレビーとかはもう全部 FM 心の方に映ってるから。
あ、すいませんね。20年前ぐらいの話すいませんね。
もう、住み分けが変わってるから。
変わってる、ごめん。
ごめんね、関西ローカルのラジオ局の話して
関
て。
西でどうかとかと20年前ぐらいの話してごめんね。
まあまあ、じゃあね、そのラジオ局の特性関係なく、とにかくまあ、最新ヒット J-POP、J-ROCK を聞かされてるって思ったんが、今のバンドおもんないな。
ああ、順調に老害に育ってらっしゃいますね、マサトさん。
いや、もうなんか、スタジオミュージシャンの集まりみたいなバンドばっかりやん。
ああ、
荒くたさがない。
音のね、流行り廃りっていうのは定期的に来ますんで、たまたまね、僕とかマサトくんが多感な10代過ごした時期は90年代で、90年代っていうのは70年代リバイバルで荒い音とかね、そういうのが流行ってた時期ではあったからね。で、2000年代以降は結構80年代リバイバルで綺麗な音というか、スタジオで何回ダビングしてんねこれみたいな感じの音像が増えましたけどね。
思ってることはちょっと違うけど、
あ、
い
ほん
や
ま？
ね、そのバンドのビジュアル見てもね、みんなフェンダーばっかり使ってんのよ。
まあでもフェンダー基本ですから
いやいや、ランダムスターとかさ、変形ギターあるやん。
メタルやんけ、それ。
とか、みんな、そんなバンドマンになったらさ、自分のオリジナルモデルに憧れるんじゃないの？って俺は思ってるのよ。
まあ、にしたかて、フェンダーのすごいベーシックなモデルをシグニチャーモデルにしてもらって、やるみたいなのいちゃいますもん、
違いがわからん。
別
隣
に。
のバンドとのその使ってる機材の違いがわからん。
今、そんな時代じゃないんじゃないんですか？なん
だから
か。
つまらん言うてんねん。
あ、はい。あ、すんまへん。
で、化粧してないし、髪の毛逆立ててないし。
いつの話してんねん、それはもう。
な、黒縁メガネとかかけて、ステージ立ってるし。
まあ、そうだね。最近はそうですよ。最近か。まあ、21世紀
つ
に
ま
入っ
らん。
てから、ああ、そうですか。
アジアンカンフージェネレーションが悪い。クルリも悪い。
かもしれないですね。
ロックは裸眼でやれ！
昔のプロ野球みたいなこと言い始めて。メガ
バ
ネ
ンブル
の、
タに？
そのメガネのキャッチャーは大切せえへんって言われたみたいな。
深夜のテンションみたいな感じですけど、実際これ撮っての深夜なんですみま
深夜
せん。
なんで、そうですよね、すみません。でも、と思ったんですけど、メガネかけてるロッカーって、どうやって客席にダイブすんやろな、今更。
ほんまやな。
だって、客席ダイブしたら100%メガネなくなるやん。そんな、ね、メガネなかっ
だいぶ
たら、
前にメガネ取ってもかっこ悪いしな。
さあ行くぞ、みたいな感じで。飛び込み準備する感じになっちゃうからね。メガネかけてるバンドマンは、客席ダイブせえへんのが やっぱり
今、どんだけそのライブハウスでダイブが溢れ返ってるか分からへんけど、どうなんやろうな、やっぱ、すごい小さいコミュニティになってしまった、なんか、ハードコアとか、あの辺のムーブメントは未だにそんなんしてるんやろうけど、まあ、メガネかけてへんやろな。
メガネかけてた。 メガネなくなったらね、ギター弾けんようになるかもしれんもんね、そんな。見えんくなって。
まあまあ、大体のギタリストな、目つぶってでも弾けるはず。
弾けるはずですけどさ。いやでも、たまには見るやん、たまにはさ。
エフェクター踏み間違えたりするかもしれない。
ああ、そうそうそう、メガネないから。
うん。そうそう。
あ、じゃあ、あれ、くるりとかは、ダイブせえへんのかな、あれ。
くるりはダイブせえへんやろ。
せえへん。ま、せえへん。
いや、ダイブしそうなぐらいなんか狂気じみてるけどな、あのメガネのボーカル。
大昔、めっちゃ昔、サマーソニック行った時に、クルディのステージ見たけど、うん、ダイブしてへんかったわ。今思い出したけど。
だってサマーソニックで誰かダイブしてたわけ？
してへんかったわ。ああ、そっか、サマーソニック。
いや、だってあの高さからしたら死ぬやろ。
いや、でも、するときはするんちゃうの。わからんけど。
そうなん？
いや、なんかサマーソニックって結構、うん、まあ、いや、もう、やめとこうもん、こんな話ばっかり。
うん、
はいはい。ということで、うんうん、今月もお便りたくさんいただきました。はい、ありがとうございます。
ありがとう、
はい。はい。第324回に関してですね、こちらスーパーマーケットサバイバーズに関してございます。
ほう。
太巻さんからいただきました。
はい。
スーパーのラ・ムー、広島県庄原市ベッド家具屋として、上司のパワハラ受けながら安い給料で、介護たこ焼きと、介護たこ焼きって言われてるけど、と、安いウイスキーで、ウイスキーでつなげていた、感慨深い時代のラ・ムー、戻りたいか、そんなことあるかっていう形でコメントいただきました。ラ・ムー時代の辛い思い出を語っていただいてるんですけども。うん、
まあ、ラ・ムーで働いてたわけではないやろ。
あ、そっか、ごめんごめん、ほんまや。
ラ・ムー時代言うたら。
そう、てっきり、ラ・ムーの中のベッド家具屋かと思ってたけど、うん、ちゃうか。ベッド家具屋で働いてて、うん、ラムーのたこ焼きと安ウイスキーで繋げてたってことね。なるほど、なるほど、うん。まあまあ、でもそれだったらね、戻りたくないって言ってるけど、結構ラムーには感謝してもしきれない感じなんでしょうね、やっぱ。
やし、今、それを解雇的に考えるということは、今、安い給料じゃ、パワハラも受けてないってことで、でしょ？
でしょうね、それは。いいっす
ね。じゃあ、逆に、いい思い出として、ラムーと付き合っていけんじゃないかな。
なりますよね。これ、ラジオ食堂で前も言ったことあるかもしれないですけど、僕、12年間、クソみたいな会社で働いてたんですけども、
うんうん、
もう、すっかりね、時間が経ったおかげで、クソ会社で働いてた思い出、いい思い出に変わっちゃってるからね、人間ってすごいねって、いつも思うけど。
せやな。あの時は、はい、その時で しんどかった。あったり、満足してないことがあったんやろうけど、僕も自営業の時全然お金なかったけど、自由があって楽しかったなって最近ちょっと振り返ってるな。
あ、
今ちょっとある程度お給料もらえててってしてんねんけど、ちょっと時間が全然なくて。
まあそういうもんやけどね、うん、人間の人生
なんてな、その天秤、うん、うん、安いウイスキーの銘柄知りたいね。
ああ、そうやね。うん、
ビンとか。
安ウイスキーの中でも小畜梅ぐらいあるからね、大体。
うん。格は上やから
ね。いや、格は、そんな松ですわ、うん、そんな。大体今格、安ないし、あんまり。2000超えてくるからさ。いや、だから、倍は、もはやウイスキーじゃないビンとか、イオンのやつとかあれやし。
うん、ああ。
地区は、なんやろ、カナディアンクラブとか、バランタインとか、あの辺になってくるんじゃないですか。うん、あと、日華、うん、日華のね。ディープブレンドとか、あの辺が竹じゃないですか。
うん、ジムビームはどうや？
ジムビームは松かな。
うんうん、
梅はウイスキーもどきじゃないですか。井戸ついたウォッカ梅なんで、カラメル色素で井戸ついてるウォッカが。
はい。
それやったらウォッカ飲んだらええやんとはなりますけどもね。ありがとうございます。うん、どんどこネット屋さんからいただきました。いつもありがとうございます。
お気に。
スーパーマーケットサバイバーズ補足。うるさくて楽しいライフのセーフレジを YouTube にまとめてくださっている方がいました。うんうん、すげえな。バーコードを読み込むたびに動物や怪獣の鳴き声がでかい音で鳴います。あ、そうな。ライフのセーフレジはそうなんやって。うん、なんと、大小屋やドンキにも配置されてたようですっていうことでコメントいただきました。ありがとうございます。セーフレジがどっかのメーカーが作ってて、それがワンとかニアとか鳴くんやけども、それがライフにもあるし、大小屋にもあるしっていう感じやねんけど。うん、
あ、だからあの呼び込みくんみたいなことやろ？
あ、そうそうそうそうそうそうそう。
てってれってれってって、あれは別に特定のスーパーじゃないと聞けないわけじゃないやんか。あとファミマのさ、入った時のさ、えねねねねねえねねねねってあれ、あれファミマの独占ちゃうからな。
嘘、あれファミマの音やと思ってた。
俺働いてたラブホテルのチャイム、あの音やからな。
そう うなんや。
フリー素材やからな、あれ。
え、じゃあ、うん、マクドでポテト上がった時の、テレレ、テレレ、もうあれもフリー素材やったりするの
あれはマクド、いや、あれはマクドオリジナル。
あれマクドでしか聞いたことないもんね。
うんうん。
いや、ちょっと今日ほんと勉強になること多いね。いや、
マクドさ
んと話してて、はい、収録前に FC2 のエロ動画の話してたんですけど、それも、すげえ勉強になったなって思ったんですけど、はいはい、ファミリーマートがラブホでかかってたなんてね、
はい、今度お小遣いやりましょうよ。
お小遣い、いや、いやですよ。
別の意味のお小遣い、みたいな。
いやですよ、もうそんな。
いやですよ、そうですね。自分から FC2 とか言い出した
い。いや、まあ、まあ、そうやけど、そうやけど、うん、やりません。やらないです。
はい。
はい、はい、ありがとうございます。第325回に対して、こちら、あの頃の勝元さんからいただきました。いつもありがとうございます。
お気に。
いつも楽しい放送ありがとうございます。聞き始めてから毎回楽しみにしています。特に旅シリーズは何度も楽しませてもらっており、気になる店はマップにピン立てして今後も参考にしたりしてます。ありがとうございます。そして、本題なのですが、以前放送内でおっしゃっていたシーズン1含む過去放送を購入したいのですが、どのような方法を取ればよいでしょうか。問い合わせ先が見当たらず、こちらにメッセージ申し訳ありませんという形でコメントいただきました。ありがとうございます。
はい、
うん、こちらに関してはメールで無料でお送りさせていただきましたので、楽しんで
解決済み、
解決済みです。楽しんでくださいっていう感じなんですけど、はい、
うん、
最近イベントやってないですからね。なかなか販売する機会もなく、販売してマサトさんの旅費を稼ごうみたいなことを言ってた時期もあったんですけどもまあ全くそんなこともなく、はい、まあ今
だって言ってただけで、言ってただけで思ってはないってことやんか。
いやいや、なことないですよ。ちゃんと USB メモリーだけ買いましたよ。
そう。
いや、買って、イベントに持って行ってた時期もありましたよ、うん、去年ぐらいは。あったんですけど、はい、うんうん、やっぱりびっくりするぐらい誰も買わなかった。いや、まあ、うん、びっくりするぐらい誰も買わなかったんでというか、イベントに行くと、わちゃわちゃしてて、過去放送売りますとさえ言わなかった。持っていくだけ持って行ってみたいな感じだったんで。まあ、
あ、それはあれやな、イベント慣れしてないな。ちゃんと、物販とドリンクのおかわりは定期的に言わないと。
うん、そう、そうなんですよね。
うん、
はい。あ、いや、うん、言っていただければデータで送りますんで。今までもそうしてたんで。はい。
はい。
いや、だって、あの頃の勝元さんですよ。まさとさんもコメント会かなり出ていただいてるんで分かると思いますけど、はい、何回コメントいただいてますっていう話ですよ。
ね、そうですね。
まあ、そんな人に売るなんて恐れ多いじゃないですか。って思いますし。
まあまあ、主催のあなたがそう言うならそうなんじゃない？
すいません。まあまあまあ、ということで、お送りさせていただきましたんで、はい、他に欲しい方がいらっしゃったら、気軽に連絡ください。はい、はい、325.5 回、コメント回ですね。土屋康介さんからいただきました。うん、ありがとうございます。
土、は、地、
い。土地。はい。まさとくんが、すっかり故郷のことを捨ててしまっているようで悲しい。そうですね。はい。いつか胸を張って帰れる日が来るといいね。うん、ほら、あそこですよ。スーパー大桑があったでしょ。あそこが潰れて、跡地にロピアができましたし、山口町のコープはなくなってハローズになりました。じゃあアディオスという形でコメントいただきました。うん、ありがとうございます。
はい、
わかる、これ。
うん、わかるよ。
わかる。
山口町のコープって結構でっかいコープやと思う。うん、
へ
ー、何回かトイレ借りに入ったことある
ハローズになってないってさ
ハローズって何、有名な。
うんうん、コメント回でもちょっと触れてたけどさ、俺もハローズって知らんかってさ、うん、あ、いや、でロゴ見て、あ、これかって思ってんけどさ、
バローではなくハロー。
そう、バローは岐阜とか愛知にあるやつで、うん、ハローは、
そうそうそう、
岡山とか広島にあんねんって。
うん、へぇ、
人気あるらしいよ、ハローズ。
うん、
あ、後で調べて、はぁーってなったんやけど。
まあね、ツッチーがいつか胸を張って帰れる日が来るといいねと言ってくれてるんですけど、
はい。
ちょっともう車がないと生活できないような土地で暮らすのはもう無理ですね、僕。
前回も同じこと言ってましたけど、あ、やっぱそうですか。はい、まあ俺もそうですけど、
あ、だってそもそも休日朝起き抜けから酒飲むねんで、カシュって缶ジュハイ開けて、
はい、まあ褒められたこと
じゃないですけど、どこにも行けないじゃないか。
まあ、うん、あんまり俺も人のこと言えない面もあるんで、強くは言わない。
でも電車に乗ればそんな俺でもどこへでも連れてってくれんだよ。
そうですね、はい、
うん、
都会、都市、シティ、うん、素晴らしいですね。
まあまあまあまあ、そんな僕都会に住んでないですけど、まあいわゆる梅田という日本第2位の都会には電車で15分ぐらいで行けるところに住んでるんで、
まあ第3位やけどね、東京、横浜、大阪の順番やから第3位。
ああ、そうかそうかそうか、横浜や、横浜はいいね。 ね。東京は行きたいと思わへんけど、横浜はちょっと憧れるわ。
意外。
うん。のげで飲むんでしょ、みんな。
あ、そうそうそう。
うん。
のげ、のげな。
のげ、どっち？のげ、
うん。のげ、にわか舞だしですね、やっぱ。こういう茶なんですけども。いや、まあ、のげは。
ちょこちょこ聞いてる、はい。
はい、素晴らしい場所
です。FM 横浜の、あの、情報しか知らないんで。
あはは。なんか、まさとさんが横浜に好意があるってちょっと意外ですね。うん、横浜も、なんだかんだで、関西のノリに近いとかあるんじゃないかなって思いますね。
うん、あそうな
の。よく横浜と神戸って比べられるじゃないですか。
ああ、確かに確かに。
うん。うん、あの、港町で、で、あと、横浜って、おしゃれなイメージありますけど、うん、それ神戸も一緒ですけど、神戸って別におしゃれでも何でもないじゃないですか、実際行ったら。
いや、おしゃれなところはあるよ。
まあ、多少はな、うん、あるけどさ、全体、総体見たら別におしゃれでも何でもないじゃないですか、うん、神戸って。
まあまあ、確かにね。
うん、まあ、だから、そういう、なんかね、そういう感じが近いっていうか、あと、神戸の人も横浜の人も東京が嫌いとかさ。
あー、まあまあ、そうなんかな。
うん。うん、まあ、横浜といっても、はい、地方都市で、はい、うん。
神奈川の人ってさ、例えば旅行に行って全然遠いところに、うん、どっから来たんって、関西弁じゃないけど、どこから来たのって聞かれたら、うん、横浜から来ましたって答えがちやと思うねやんか。
ああ、そういうよく言われる、
ね。横浜市に住んでなくても。
そこまで。
それ、愛知の人もそうやと思うねやんか。名古屋から来ましたって。
いや、まあ、
名古屋市に住んでなくても言うみたいな。
まあ、そうですね。
で、僕は兵庫県民やけど、全然神戸市じゃないところに住んでった時に、うん、旅行先で、どこから来たのって聞かれたら、うん、神戸から来ましたって言ってました。
言うとんのかい。
い言ってました。はい。
いや、まあ、それはあれでしょ。だから、説明めんどくさいからでしょ。
そう。
いや、うん、俺だって尼崎市出身やけど、今までの人生で何度となく大阪出身って言ってきましたんで、うん、それはわかりますよ、はい。でも、神奈川は神奈川で言ったらええと思うんやけどな。わざわざ横浜っていう理由なくないって思うよな、それ。いや、なんかすげえロンダリング感があって、それはあんま良くないなって思う。
花輪の歌で、花輪多分46都道府県全部歌にしてるはずやねん。佐賀県を筆頭に。
あ、そうだよ。すげえな。
うん。で、はい、神奈川県出身の人は、どこ出身ですかって聞かれたら、横浜って言う、みたいな歌詞で。
まあ、
で、
まあ、
神奈川県って何があるんですかって言われて、ああ、横浜とか、ああ、横浜ってなるから、
うん、
神奈川って言っちゃうと二度手間になるみたいな歌詞やったと思う。
ああ、まあそういう事情もあるんでしょうけどね。うん、
はい。
神奈川広いんでね、あそこも、だから5つぐらいありますからね、横浜もあるし、川崎だってあるし、うん、横須賀だってあるし。
相模原もあるよ。
そう、相模原もあるし、だからそれが全部各地にトライブがありますんで、神奈川出身を横浜でくくるのは難しいなってね思うんやけどね、うん、まあええやこの話
でも、はい、愛知は名古屋しかないよね。
そうですね、名古屋と三河って感じですよね、
うん、まあ、鏡ヶ原とか一等、
ね、
に出てこないよね。
いや鏡原岐阜やろかあれは。
そっか。
そうですね、愛知県はそうですね。まあでも日本の地方として大体そうじゃない、大体は。
はい、
ありがとうございます。はい、326回、こちらニュース回ですね。ともさんからいただきました、はい、いつもありがとうございます。
お気に。
はい、北谷さんって今治さんくらい喋ってたの、結構信じられないという形でコメントいただきました、ありがとうございます。
うん、
昔はね、北谷さん多かったからね。このニュース回で、あの、今治瀬フィールドさんが言ってたんですけども、うん、ラジオ食堂の出演回数で北に並んだっていう報告をされてたんですね。
ああ、なるほど。
そうそう。最近はやっぱり今治さんに出演いただくことが多いんですけど、うん、昔は北谷さんが多かったんですよ。自然の流れというか、僕が、そういう風に選んでんじゃなくて、
うん、
言い方悪いですけども、優先順位として出演者って、
うん、
独身、うん、結婚こなし、結婚子持ちっていう順番になるじゃないですか。それが、
まあまあ、
それがもう、
まあ、一番独身こじらしてんのはあんたやからな。
あ、そうですね、うん。もうインターネットラジオってそうなんですよね。いや、だから、まあ、そうなってるっていうことなんですけど、はい、うん、ありがとうございます。牛箱さんからいただきました。その北谷さんの話題、はい、お久です。
ほう。
北谷さんの元彼女と高谷さんに に言われて私は当然北に派閥作らないでくださいよ、うん、で本題とは関係ない話ですがご勘弁を。ウェブの情報から推察すると一時ウゴのタケノコだったそばどころ吉野家が、そうやったんや、あんまり見たことないですけどね、そばどころ吉野家、横浜の長津田店改修で終了の模様、そうなんだ、改装完了は9月10日すぐやんけ、青看板を見ると立ち寄ってた、そのそばどころ吉野家が昔青かったんやね、多分100回以上めっちゃ行ってる最後の10点で残っていた市原のお店に立ち寄れなかったのが残念至極ですという形でコメントいただきました。ありがとうございます。いや、行ったことない、そばどころ吉野家。
そばどころ吉野家は、牛丼は出てこないの？
じゃないかな、ちょっと待ってね。見てますけど。あ、一応牛丼出すわ。
うん。そうなんや。あ、じゃあ、痛みのイオンにあった。
そうなんだ。
うん。10割そば食べれるとこ。
10割そば食べれてたんや。
で、牛丼も食べれてた。
めっちゃええやん。なんで、なんで潰れたんや。なんかあれかな、やっぱ儲からへんっていう判断したのかな。
そう、10割そばは儲からないからなんじゃない。
まあそうやな、10割そばを売りにしているチェーン店って佐賀谷とか関東にあるんですけども、一向に店増えないですもんね。2割そばを売りにしている富士そばさんとかめちゃめちゃあるのにね。やっぱあれですかね、10割そば儲からないっていう、吉野家さんクラスがやっても儲からないのかな。
機械が高いんじゃない、その10割そばを打つ機械って、ね、簡単じゃないやん、つなぎが入らないって。
そうだよな、確かに。
ま
あ多分工場で作ってると思うけどね、吉野家さんクラスやったら。
あ、でもね、その、痛みのイオンはね、オープンキッチンで、
そうやった。
機械切りしてるところが見れたと思う。
香川のうどん屋さんみたいな感じで。
丸亀製麺って全部、店で麺作ってるやんか。
あんな感じで。
あんな感じ。
じゃあまあ機械高かったら大変なことになるわね、そら。
そらうどんのようにはいかへんと思うで、10割そばは。
だろうね。それはそうやと思うわ。それやったらもしかしたらあれかもしれないですね。もう完全に妄想だけ喋ってますけど、従業員が育たなかった説っていうのもあるかもしれないですね。
従業員言うても、でも店長以外全部バイトなんちゃうん
や。いや、まあまあ、そうやけどさ、そうやけど。その店長だって貴重じゃないですか。年中無休でやってるような店、店長一人で回すわけじゃないじゃないですか、そ
ん
な。
うんうんうん。
まあだから、まあ最低二人三人はね、そば売ってるやつ置いとかんとあかんみたいな話になるんちゃいます。
うん。わからんけど、粉入れてスイッチ押したら出来上がるんちゃうの。
かもしれない。
チェーン店のそばなんて。
いや、でも、丸亀製麺の質を保ってる人おるって言うやん。一年中、丸亀製麺の店舗に回ってる人おるらしい。そうやって回らんと質が保たれへん言うて。まあ、知らんけどね。今喋ってること、喋ってること全部知らんけどね。そうですか。まあでも残念ですね。というか、俺行ったことないの、ほんと残念だな。はい、ありがとうございました。YKSM さんからいただきました。はい、いつもありがとうございます。980円か。松屋も高くなったね。値段に目をつぶればと、ラジオ食堂の坂谷さんに言われてしまうよということでですね。松屋のホルモン丼ですかね。カルビホルモン丼か。こちら980円を紹介していただいておりまして。
味噌汁はついてくるけど、サラダもなく。
はい、そうです。
980円。
うん。でね、大変お恥ずかしながら、このコメントを気にすることなく、ニュース界で値段に目をつぶればって言っちゃいました。なんか恥ずかしいね、こういうの。
バレテーラ。
バレテーラ、ほんまやでね。最近ちょっと松屋外しがちですね。これはっていう新メニュー投入できてない気がしますね。
そうですね。僕も家の前松屋ですけど。
ああ、そっか。
休日に朝ごはん食べに行く店になってしまいましたね。完璧に。
完璧にね。ソーセージエッグ朝食を食べに行く店っていう、ね。
はい。
それもね、500円超えてるっていう話は前回のコメント会でしましたけどね。
なんかね、魅力を感じないの、その限定メニューに。
まあそんなもんですよ、普通の人は。まあ、
そうなの？
いや、だって僕なんかは半分ね、食べてみたいから食べてますけど、半分はラジオやるか食べてますから。
ああ、なるほどね。
だから松屋行ったらそらもう、そんな普通の定食食べたいですよ。カレー食べたいと思いますからね。
うまとま？今レギュラーになってんやったっけ？
ああ、うまとまも食べたよ。あれ。あれよね。レギュラーにしたけど、売り切れで困ったって言ってたやつね。うまとま。ハンバーグ。うまとまハンバーグ定食。ま
あ、あれは、バキバキ童貞チャンネルで。
うまとまハンバーグしか食わない変な人のやつでしょ。
そうそう。バキ道の相方が、ちょっと名前今ちょっと忘れちゃってるけど。全然飯に興味がない人やねんけど、うまとまハンバーグだけはむっちゃ興奮して食うっていう、その動画が面白すぎて、
はい、
食べに行ったけど、
美味しいけどね、
そんな興奮するほどではないよ。
幼き日のすごい強烈な思い出とかあるんじゃない、うん、やっぱ。めっちゃエロい教師と一緒に食べたみたい。小学校の時に。ブラウスで乳首浮いてる、どエロい女教師と一緒に食ったとかちゃうの、うん、そんな。
はい。いや、
なんでしょう。
松屋多分ね、全然松屋ってコラボしないよね。
ああ、まあたまに変なコラボしたりするけどね。もうせえへんよね。
いや、マクドがこの間ルナシーとコラボしてたからさ。
あれなあ、別にルナシーとコラボしてるかどうかなんかどうでもええねんけどさ。
チーチーダブチー、
うん、ルナシーのね、ロージアでしょうかね、
うん、の替え歌。
替え歌パロディにやっててさ、うん、マクドナルドは明らかに我々の世代を狙い撃ちしてきてるなって。
せやな。
思って、不快でしたね、僕は、はい、正直あれは。
あ、そうですか。
はい。ルナシーを使ってるのが不快なんじゃなくて、マクドナルドが我々世代を狙ってるのが不快です、はい、僕は。
まあ、まんまと、チーチーダブチもチーチーテリヤキも食べましたけど、私。うん、
いいっすけどね。チーチーダブ
チ。まあ、ロージアがリリースされた年は、うん、マサト少年は中学校1年生で、坂谷少年は中学校3年生だったと思います。
そんなもん、そんなもん、そんなもん。
はい、阪神大震災があった年です。
ああ、そっか。
地下鉄サリン事件があった年です。
ああ、はい、95年か。そうですよね。うん、ロージアも出てた、ルナシー。ああ、ロージアが出てたというか、ルナシーがメジャーデビューした年ね、1995年。
いや別にデビュー曲ちゃうからあれ。
あれちゃうかったっけあれ。あーごめんごめん。適当に言ってました。
そうそう。シングルで言うと何枚目や ?3 枚目か。うん。
あ、そんな前やったっけあれ。
そう。Believe, In My Dream, で、ロージア。
あーほんと。あー。
で、True Blue, Mother, Desire。
はい。
End of Sorrow。
あ、はい。
これまだ続ける?
あ、いや、続けない。続けない。続けない。
いいですか?はい。
いいです。うん、はい、はいうん。ありがとうございました。はい。どんどこネット屋さんから。スーパーマーケットサバイバーズが結果として良い勝負だったということで何良いです。佐藤さん、ご分をということでコメントいただきました。ありがとうございます。スーパーマーケットサバイバーズ、残念ながら佐藤さんが最下位になってしまいましたので、業務連絡でございますが、よろしくお願いします。新橋の月花に行ってらっしゃい。はいいう感じですね。
っていうか、あれやな、はい、誰も私のフードネットマートに対するツッコミはないねんな。ツッコミというか。
ツッコミ用
私も使ってますみたいなもない。フードネットマート最高やのにな。
うん。どこら辺の?
呼び込みくんの音楽もなってるし。
それは、多くの人にはプラスになってないし、
なってないの?
マイナスになってる人もわりかし多いと思うんだけど、呼び込みくんは、うん、いやと思いますけどね。
はい。
ありがとうございます。うん、プレイバック100土屋康介さんから長い、ね、
土
長いお便り。いやー
長いぞ土。
いやー別にプレイバックのこの回で言うべきことではないのかもしれませんが、細かいことが気になる性分、どうしても気になったので2点ほど、序盤の秋味ビールですねの話をしているときに北谷さんがすっきりしている方が秋は来えへんよなとおっしゃった。正直秋味の話をしているときにこれはと思いましたが、この程度な僕は見逃すつもりでした。でも2点目、これはちょっとってなりました。48分あたりからのカレーの話、坂谷氏が北谷さんのカツを、あ、カツってあれね、サンデーモーニングのおなじみのカツでございますけども。
大、うん、沢監督でしたっけ。
まあ、大沢監督もいません、ね。張本さんがやってる。はい、張本もおらへんのかな、最近見てへんか知らんけど。はい、お、質問に求めるくだり、うん。これはカレーの話なんでね、つまるとこ、カツイコール、トンカツイコール、カツカレーとなってしまうわけで、カツカレーのことなのか。ああ、そういうこと考える人なんや、君は。ああ、はい。ちょっと戸惑ってます、今、坂谷は。はい。元プロ野球選手の張本さんが、自身の番組で選手のプレーや言動に強い不満や批判を示す際に、番組内で感情的に発する言葉なのか、カツはね。頭が混乱するわけですよ。僕はもう張本がカツカレーを食っている絵が思い浮かんで死にそうになりました。毎回毎回うざいと思いましたが、これからもこういう指摘をしていきたいと思います。それではさようならということで、コメントいただきました。ありがとうございます。
うん。まあ、自覚があんのがせめてもの救いやな。
あ、ほんまやね。
これからも送ってきておいでよ。
そうですよね。それ以外申し上げることないわ、さすがに。結構さ、今までは、喋、
うん、
ってる方は気づかない、こういう言い方すると分かりにくいっていう指摘も、たまにあったんで、
うん、
気をつけないといけないなって思ってたんですけども、
うんうん、
今回ね、掛け声のカツとカレーの話したカツカレーにしか聞こえなくなったって言われると、本気で言ってんのか、どっちなんやろって、ちょっと戸惑って。
いや、ネタや、そらネタやと思うで、そら。
あ、ほんま?あ、よかった。あ、よかったよかった。ごめんごめん。確認できてよかった。
いやツッチーはハガキ職人タイプなんで、
う
ん、
まあだからネタで会うっていうことね。
うんうんと思うよ僕は。
あ、うん、あよかったよかった。はい、ありがとうございます。う
ん、いやというかなんやったら坂谷さん次第やけど、一回来場職のリングに上げたってもええんちゃう僕は思うよ。
ああそうですか。
クッソ独身やと思うし。
ああ、うん、はい。いや、うん、でも、そうなってくると、うん、どう考えたって、特集になると思うんですけど、どう考えたって。
じゃあ、ね、じゃあ俺、今からその、言う地名全部P入れてな。
はい。
この人、に住んでないで。
あ、ほんま。ああ、ごめんごめん。
っていうところに住んでんの。
ああ、そういうことね。あははは
うん、はい。面白いと思うよ。うん。
ああ、了解です。ありがとうございます。はい、ここから先はその他のコメントです。はい、データブルーさんからいただきました。いつもありがとうございます。
お気に。
大人の夏休み2025、盆休みですかね。埼玉県うどん永久期間観察記録。うん、武蔵野うどん竹国川越池辺店って読むんですかね。値段1050円。うん、ああ、はい。うどん、漬け汁、薬味、天ぷら、ライス、天丼つゆ、返し、すべておかわり自由。うどん、おかわり自由な。なんかすごい。
食べ放題ってことやな、これ。
なあ、時間制限なし。東松山市に同じく食べ放題の店あり、うん、どっちも関越道インターが近い、異弱どもよ、くらえという形でコメントいただきました。
へえ、面白。
すごいね。こんなことやってる店、日本で埼玉だけちゃうの、こんな。
え、でも、武蔵野うどんって何やったっけ、硬い麺やったっけ。
ああ、そうそう、硬い麺。
豪麺なんやんな。
ああ、そうそうそう。ああ、ごめんなさい。ちょっと、一個、情報を、うん、すいません。武蔵野うどん竹国ってチェーン店ですね。
うん。
食べ放題店舗があるんだ。うん、
な
ん
か、ね、いや、でもその噛み応えがある麺、そんな食えるか
食べ放題1050円って書いてある。うん、お好きなうどんに麺、麺、うん、天ぷら、白米、漬物が食べ放題。
うん、
すごいね、これ。
うん。
まあまあ、食えるかとはなるよ。そりゃそうなるけどさ。うん、でも、1050円という値段はとてつもないね、本当に。
まあね。
1日1食これでもいいかもしんないやん、人によっては。
え、天ぷらってどんな天ぷらが食べ放題なんやろな。
あー、それにもよね。さすがに、エビ天食べ放題とかじゃないような気はするけど。
うん。
天ぷらはね、あ、これが食べ放題かわかんないですよ。普段、この、竹国っていう店で出してるやつだけを、ちくわ天、イカ天、かき揚げ、野菜店、鶏店、エビ店みたいなラインナップ、まあうどん屋によくあるタイプですね。
うん。
あ、でもすごいじゃない。この辺が食べ放題だったら。
すごいね、福祉やね。
そうですよね。福祉度合いで言えばラムに匹敵するね、はい。ありがとうございます。太巻さんからいただきました。いつもありがとうございます。
お気に。
坂谷さん、旅行で飯塚、福岡県飯塚市ですね。立ち寄ることがあれば、うん、200号線を通ってみてください。うどんのウエスト、うどんの助さん、うどん丸亀製麺などのチェーン店か。ローカルチェーンの大助知らないですね。立ち食いうどんの名店、うん、エビスなど好みに合わせてうどん屋を選べますという形でコメントいただきました。ありがとうございます。そんなうどん屋ばっかり集められてもな。
うん、
うん、昔たぬきうどんが流行った時、うん、ね、たぬきに行ってうどん屋はしごするっていう、はい、まあそういうレジャーが流行った時期がありましたけど、うん、あ、でも今考えたら、はいはいはい、あんまり正気の沙汰じゃないもんね。い
や、でも今でもそういうの流行ってんじゃないの。 やってないの、まあ、もうやってる人おらんの。
いや、おるか。ごめん、ごめん、ごめん、ごめん。うん。うん。まあ、しゃあけどやな。一杯食ったら、
うん、
肌いっぱいになるものを何点もはしごするって、うん、正気の沙汰じゃないよね、うん。
え、いや、それをね、例えばステーキでやるとか、
ああ、はい。
なんやろな、二郎系でやるとか、
ああ、はい、はい。
やったら正気の沙汰じゃないけど、うどんはだって一玉とかをさ、醤油かけてただけで食うとかでしょ。
ああ、まあ、まだましか。
さぬきは、うん、うん。できるよ。三食うどん、まあ、三軒回るぐらいはできんじゃん。
俺ね、多分、そういううどんツアー、人生で一回か二回ぐらいしか行ったことないけど、だいたい三玉か四玉でね、一日食べれる限界。
うん。うん、
まあでも。
で、結局、一軒目が一番うまいってなっちゃうんだ。そうそうそう。腹減ってたから。うん。
そんなうどんばっかり食えませんよっていうことが言いたいんですけど。
なるほど。
うどんの国、福岡って感じで。
うん。
そのさ、
いいな
ぁ。あ、ほんとね。ローカルチェーンでね、こんだけ、種類あるとこも珍しいじゃない。香川いくつかローカルチェーンあるけど、そんな福岡と同じぐらいじゃないかな、多分。香川であっても、うん、いや、福岡って改めてすごいなって思いましたけどね。あ、で、多分今月九州行きます。はい、誰に報告してるのか分かんないですけども。
あ、シルバーウィークか。
そうそう、飯塚はできれば行きたいと思ってるんですけど、うどん街道でどんだけうどん食うかは分かんないです。
坂、
う
ん、谷さん、
なんでしょう。
まあ一度行ってはると思うけど、海流本店行ってきてよ。
あー、海流だ、行きたいな。
ずんだれ、ずんだれを
ずんだれ
食らってきてくれよ。
そうだね。海流は行きたい、うん、海流は行きたいねんけど、うん、ずんだれ頼む勇気、うん、 勇気がない。
なんでずんだれ以外を頼む方が勇気いるやろ、本店で、
いや、
あの社長の前で。
この話したやん、もう。僕は、麺の茹で加減で言われた、僕は普通としか言わない人なんで。うん、まあ、それをしょうもない。
いや、でも、あの社長が接客してたら、いや、一度、ずんだれも食べしめてくださいね、って言うてくるはずやん。
まあ、そう言われたら頼むかもしれへんけど、さすがにね、うん、麺と向かってあの社長から言われたらね。
うん、いや、だから、そのバイク行くかなんか知らんけどさ、
はい、
ずっとヘルメットの中でブツブツブツブツ、ずんだれでお願いします、ずんだれでお願いしますって、練習してから行ったらええんちゃうか。
いや、まあ、そういう練習はいらないですけど、怒らないで聞いてくださいね。
いや、ちょっと無理かもしれへん。
無理かもしれない。じゃあ、ああ怒ってもいいから聞いてくださいね。
はい、
博多の加水率の低い細麺をね、やわを超えるぐらいまで茹でて、果たしてうまいのかって、はい、やっぱ思っちゃいますよ、うん、それは。
いや、だから、その、あなたが普段、今、想像を描いてる加水率の低い豚骨ラーメンの片麺、バリカタとかは、
うん、まあ、バリカタ頼まへんけどね、俺は。普通としか頼まへんから、うん。
あれ、茹でてないだけなんですよっていう。
だから。
ちゃんとしっかり茹でて美味しい食べれる麺っていうのがずんだれなんですよ。ね、森山秀和が今僕乗り移ってますけど。
はい、そうですね。本当にね。
俺今すごい自分ですごいと思ったんが、何もググりもせずに森山秀和社長の名前を思い出せたことですよ。
まあ、そうです。素晴らしいね。
いや、九州行ったらずんだれ。あと、あれや。
わし塚の。
福岡の隣の。あ、そう。穴わし。
穴わしな。はいはい、
行ってみてほしいな
ぁ。ああ、そうやな。でも、どっちか行きたいなぁ。はい。ありがとうございます。うん、あのコーンの勝元さんからいただきました。はい、柿の種山椒を小袋の限定発売の売り上げ良かったのか、レベルアップして主力の6個パックに昇格した。ああ、そうですね。以前もあのコーンの勝元さんにコメントいただいてましたね。うん、食べて応援で食べてみると、美味しい山椒風味の柿の種。だけど、初代のブドウ山椒味のようなパンチがなくなってしまった。セルアウトとはこのことかということでコメントいただきましてありがとうございます。うん、本当セルアウトですね。あれ、残念ですよ、本当。僕も買いましたけども。うん、この話はラジオ食堂で何回かしたような気がしますが、はい、ブドウ山椒が最初に出たのは多分10年前ぐらいなんだろうな。2013年か14年ぐらいの頃で、あの頃はインターネットラジオ界隈でも流行ってましたけれども、で、山椒風味の柿の種がそこから出てこずに、今年の春ぐらいかな、久しぶりに小袋の方で出てて、で、その話題も出てましたが、6個パック、普通のね、カメラの柿の種のパックになって、最近売ってまして買ったけど、
うん、
まあ、前通りになりましたね。
イン
ディーズの頃は尖ってた柿の種もセダウとして、前通りになっちゃいましたねっていう感じですね。
そやな、だんだんお化粧も薄くなっていくし、髪の毛も立たせなくなってくるし。
もうその話ええわ。いつの話してんねんって言って
る。黒縁眼鏡かけてステージ上がりだすし。
お化粧してた人、黒縁メガネかけへん。あ、でもなんか、歌い終わってスタジオに来た時に黒縁メガネかけてる可能性はある。
うん。メジャーへ行っても俺たちは何も変わらないからな、とか言うてたのにな。
なあ、ほんとだ。亀田の柿の種はそんなこと一切言ってなかったと思うけど。どう考えたって。そうですね、うん。残念ですね。はい。タコさんからいただきました。
はい、
シャトレーゼ、柔らか氷バー、クラフトコーラ。めちゃくちゃスパイシーでうますぎて、2本続けて食ってもらった。アイス2本続けて食うんや。ここで、あれですよね。僕らが、6個パックのビール買ってきて、1本飲んで、うん、それがあまりにも美味しくて、2本続けて飲んでもうたみたいな感じなのかな、こうやって。
なんか違う気がする。
いや、なんか僕らそのさ、アイス2本続けて食うてもうたって感覚よくわかんないじゃない？甘いもん食わないぜやからさ。
ああ、まあな。でも、じゃあ依存性ないやん。別にアイスに。
まあ、そうやけどね。で、この、柔らか氷バークラフトコーラが、この夏のベスト。ジンジャーがかなり強め。ウィルキンソンのジンジャーエール好きな。あ、それぐらい、もう、かなりスパイシーなんだ。かなりクラフトコーラをうまく落とし込めてると思うという形で。コメントいただきました。ありがとうございます。良さそうですね、はい、
うん。
シャトレーゼが近所にないという話題は禁止だとは思うんですが。
僕は隣町にありますね。
できれば試してみたいですね。ありがとうございます。橋翔さんからいただきました。ダイさんがおすすめしてて、自分もお気に入りのハンデウスベーゲンのアイスサンドがふるさと納税に復活してたのでポチッと。ふるさと納税だと来る宅急便がかからないから見かけ以上に還元率高いのよね、という。ああ、なるほどね。はい。
なるほどね。
ありがとうございます。
はい。
ハンデウスベーゲンのね、アイスサンドが ふるさと納税に。何でもありやな、ふるさと納税。
坂谷さんは、ふるさと納税はされてるんですか？
してた時期もありました。だけど最近はめんどくさくなってしません。してません。
うん、
した方がいいとは、まあ思うんですけれども、うん、結局持て余すんよね。いや、まあ持て余さへんも選べってなんねんけど、その場合は。
うんうん、
でもなんかめんどくささが勝っちゃって、結局最近は全然です。
うん。
うん、それこそ、マサドさんとか自営業時代に、ふるさと納税とかしてなかったんですか、
う
ん、
いや、というか、ふるさとも何も。
カット。はい。ああ、そう。おお、それはそれは。ああ、はい、はい、はい。
はい。あ僕、
あかん、あかん、あかん、あかん、はい。
いいね。深夜の収録いいね。
はい、まあまあでも、この情報いいっすよね。来る宅急便代がかからないかって。そういうのあるんかもしれないですよね。うんうんうん、
ライフハックの一個やな。
ふるさと納税って結構、一個一個が金額でかいから、だからなんかその辺で吸収しちゃうんよね。うん、来る宅急便代とかね。うん、はい、うん。ありがとうございます。まこさんからいただきました。シドニアの騎士、大雪原の海内来、久々にアニメをちゃんと見てる。アンシャーリーっていう、これ赤毛のアンのやつやね。
ああ、なんかこれあれやな。TBS ラジオの爆笑問題カーボーイで、太田さんがよう言うてるな。
ああ、褒めてた。
よう言うてるけど、なんか興味ないから聞き過ごしてるというか、あ、またこの話してるわと思って、真剣に聞いてないわ。
あ、
アニメなんやね、アンシャーリー。
うん、あれそう、赤毛のアンのね、リメイクって、まあ言っていいのかわからへんけど、
うん、
50年前に高畑勲とか宮崎駿が作ったアニメの赤毛のアン、うん、まああの時は何名作劇場かわからへんけど、それをおそらくリスペクトした令和の7年の新作アニメ、うん、アンシャーリーですよ、
うん、
私も全く見てないんでなんですが見てみたいなとは思いますけどね。
まあそんだけ話題ってことよね。
うん、いや俺結構赤毛のアン好きやからね、
う
ん、
あ、そう。
こう見
えて。どんな話なん？ハイジみたいな話。
ああ、近い近い。あの辺、あの辺似たようなもんよ。元気しか取り柄のない女の子が、うん、なんかいろんなとこ行って、いろんなトラブルに巻き込まれて、うん、キャイキャイ言う。
うん、うん、うん。最初はいろいろあるけど、結局みんなアンのことを好きになる
みたいな。そうそうそう。こんな感じ。
ああ、うん。裸の大将みたいな話やな。
そうそう。一緒。
一緒
一緒。赤毛のアンも、うん、アルプスの少女ハイジも、裸の大将も、
う
ん、
一緒。
うん、まあまあ古典やからね。古典やからまあだから話のこと似てくるからね。うん、いやだからちょっと見てみたいけど見えひんねような。はい。はい。ありがとうございます。
はい。
はい。ひでのいつじさん。天下一品こってりスープふりかけ。新発売こってり一筋。味一筋の至極のコラボというね、
うん。
買わざるを得ないでしょうね。こちらが9月8日発売。ああ、来週月曜日か。すぐやな。
うん。
まあまあ買うけどさ。
買うんですね。
まあ買うけど。けど今言うことじゃないけど、
はい、
一切期待はしてへんけどね。
まあまあふざけんなっていう感想やと思うよ。
思うけどね。ちょっと長谷園はマジックを起こしてくれる可能性があるんで、そこにだけ 3% ぐらい
期待。長谷園、せやな。
うん、そこでマジックが起こる可能性。いやだってさ、天下一品のコラボ商品いっぱい出てるけど、まともなもんが基本的に一つもない状態で、まともじゃない方で今まで散々出たじゃない、うん、あのベビースターの天下一品とかさ、天下一品味の、うん、なんちゃスナックとかさ、ああいうの軒並みあかんかったわけじゃない、
うん、
じゃあふりかけもあかんやろってなりますわね、うん、そうだ
なるなる。一番ひどかったのカップ麺やで。
ああまあね、うん。
未だに売ってるから許さへんぞ、うん、
売れてんのかね、未だに売ってるっていうことはあれ
ねえ、天一がない件が結構あるやんか。
ああ、そうやね。今減ってるぐらいやしね。
そこで売れてんじゃない。で、うん、ああ、こういうもんなんやっていう、思われてんじゃない。ああ、
なるほどね。CD の音源だけ聞いて、バンド分かったつもりになって。
うん、そうそうそうそう。
なんでバンドの例えばっかり出してんのか分からへんけど。
M ステ見てライブ見た気になってるみたいな。
なってるみたいなね、ことがあるんかもしれんね。うん、許されへんね、そんな話。うん、
はい。
違うと思うけど。どうなの？いや、でもさ、ラジオショップどうでも何回か話してるけど、この天下一品のカップ麺、あれ、確かメルカリで箱買いしたんよ。最初エリア限定やったから、あのメルカリで買って、で、1個食って、ああ、ダメやって思って、5つか6つくらい余って、それ近所の人に配ってたんよ。で、近所の人それ食べて、普通にうまいって言ってたから、まあまあ、そらそうかってなって、天下一品の看板外した別にカップラーメンとして、まあ別にうまいわけで、そういうので、まだ売ってんのかなとか思って。 しながらね。
はあ。
まあでもそれもあれかな、マサトさん言うみたいに本物を知らずに食べてる人が多いかもしれへんけどね。
うん。
あれと一緒で、カラカラウを食べたことあるやつ、いない問題。
ね、うん。
当然ながら。
あれさ、大阪天満にできたんだよ。
あ、言ってたね、あれ。
すごい行列らしい。
そうやね。まあ、世の中、99% の人がカラカラウを食ったことない人やからね。
うん。僕、カップ麺のカラカラウを年に1回ぐらい食べるけど。
そうやの。
マジで、1時間ぐらいかけて食うからね。
なんか前言ってたね。
一口食べて、辛いって、なんかベッドに潜り込んで。痛い、口の中が痛いよ。で、なんかしばらくしてまたテーブルに戻ってきて、一口食べて、痛いってなって、次はトイレに駆け込んで、いや痛いよ。
いや、そだそうなのよ、うん、途中でシャワー浴びたりせえへん。
まあまあ、そんなも含めて、でなんか牛乳飲む、ヨーグルト飲んだりとか酒飲んだりとか、なんかいろいろしながら、なんかとりあえずこの狭いワンルームでのたうち回りながら食べる食べ物なんで、とてもお店で食べるなんて無理です。
うん、そうやね。今の説明聞いてて、うん、なんでそこまでして食うねん、うん、この人本当にカラカラウオ好きなんかって、あのリスナーの人みんな思ってるけどね。
いや、うまいね。あの、辛いだけじゃない、ちゃんとその奥にある旨味、
ね、
魚介。
魚介、魚粉のね、あれは画期的だったけど。
うん。
スガキヤ食品に、天下一品作ってほしいね、やっぱ。
スガキヤに天一。
そう。うん、なんか、地面がおかしいけどさ。
うん。
スガキヤはやっぱり、信用に足る会社よ。
ほう。
カラカラウオもあるし。
ああ、そうか。あれ、スガキヤか。確かにそうだね。
シャチノヤのカレーうどんも、俺食ったことないけど、うんうんうん、噂によるとかなり再現度高いって話もあるし、スガキヤは信用できる。
うん、
三洋食品は信用できひん。スガキ屋に天下一品手掛けてほしいね、うん、僕は。ご検討をよろしくお願いします。
はい。
タコさんから、30円下がったか、スキヤにしようとはならんと思うけど、ということにニュースを紹介していただいてます。スキヤが30円値下げやってさ、牛丼、うん、480円か450円にっていうことで、
うん、
前哨さんようこれやるよね、本当。ラジオ食堂の初期ぐらいの時に、
はい、
何の時期かわかんないけど、あの、思い出した、消費税アップの時だ。消費税が 5% から 8% になった時、うん、あの時スキヤさん逆に値下げを刊行したんですよ、確か。
うん、
それと一緒やよね。タコさんが30円下がったからスキヤにしようとはならんと思うけどって、うん、まあ俺もそう思うけど、
うん、
でも同じ戦略を繰り返しやるっていうことは、あの時効果があったっていうことなんだろうね、きっと。
うん、
この30円で客増えるんやろね、
う
ん、
でしょうね。
まあ実際増えると思うしね。
うん、でこれってさ、松屋と吉野家入れて、まあ三大牛丼と言わせてもらうなら、
はい、
断トツで安い値段なの、450円って。
多分そうでしょうね。最近牛丼食ってないかわかんないですけど、
なんかすき家でプレーンの牛丼食べてる人あんま見たことないねんけどな。
なあ、それはそうやな。俺も食わへんしな。
だってこれチー牛って言ったらすき家なんでしょ。
そうそうですよ。チー牛はもう今やどこのチェーン店もあり、うん、いますけどね、
あるけど元祖チー牛でしょ、
ね、
ゲテモン食う店ってイメージじゃねんけど、好きやって。
あ、そう、うん、今や店舗数一番多いのに。
あ、そうなん、
うん、
生活圏にないからかな。いや、なんか僕のイメージは、好きやはゲテモン、
うん、
松屋は朝ごはん、
ひどいな、
吉野家は牛丼。
中尾は？
中尾はね、中尾は海鮮丼があるなーって横目で見ながら、でも値段高くないって思いながら、
まあ高いね。
あの、ザルそばの台をすすって買える店って感じ。
中尾はザルそばの店ね。
はい、そうそうそうそうそう。
マサトさんの頭の中で、
なかなか、はい。
吉野家めちゃめちゃ評価高いな、って、
はい、評価高いけど、別に、でも、牛丼がそんな好きな料理ではないから、
あ、そう。
めっちゃよく行くとかではないし、生活圏にないし。
ちなみに、まあ、吉野家が、内盛り498円なんで、うん、まあ多分、横並びでしょうね。うん、その中で、30円値下げして450円になったっていうね。
うん、
はいはい、ということです。う
ん、はい。
ダイオウイカさんからいただきました。いつもありがとうございます。
お、来たな。
来たな。勝谷全力飯、食レポ2連発。
うん、
今月あれなんですよ。勝谷全力飯2種類出してた。すごいね、毎月言ってますけど、一つ目、
はい、
カツラ全力飯、カレーカツ丼、A セット、サラダプラス豚汁、カッコショー、朝日スーパードライ、カオス。
ほう。
そうやな。しかも、スプーンをもらいたいほどに汁だく。そうなんや、カレーカツ丼。前回は中華風の風味で統一されてたけど、今回はラー油とカレーの香りが混じって苦手、味もスッキリせずに出そぶでしかなかったという形でコメントいただきました。
あのさ、まあ、まあ写真、ツイッターでね、
う
ん、まあ、ダイオウイカが貼ってるのを見てるんですけど、
はい、
ちょっとこう身も蓋もないさ、感想言っていい？
は
い、
うん、
なんか汚い。
カレーカツ丼。ああ、そうやな。汚いな、これ。
なんかもう茶色しかないし。
うん、そうやな。まあ、ちょっとだけ緑が見えるけどな。うん、そうですね。はい。もう一丁カツヤ全力飯、はい、赤からカツ丼。どっちから行く？どっちから行くのからがあれね、辛いの辛いになってるね、
はい。辛いのから、はい。
どっちから行くの文句通り、月一ノルマを超えた2種類のカツ丼。あ、月一ノルマだったんですね。あの、ダイオウイカさんにとって。以前のグランドメニューにあった辛いカツ丼は、辛みは結構辛かったので、豚汁カッコ大カッコ途中と缶ビールも用意。ラー油にひき肉にニラと具沢山で、温玉のコクも良い。辛うまで高評価という形で。まさにこれ、もう明暗分かつってやつですね。カレーカツ丼は全然やったのに、うん、その後のカレーじゃない辛い方のカツ丼は評価高かった。うん、へぇー。多分また食べてるか行きましょうかね。ありがとうございます。え、
この赤からはさ、赤から鍋のチェーン店あるやん。
はいはい。
赤からって。
うん、あるね。
とのコラボ商品ではなくて。
ないと思う。
普通に赤くて辛いぞ、このカツ丼みたいな。
うん、
カツ屋のネーミング、
うん。うん、そういうこっちゃ。
なるほど。
確かに、マサトさんが言うみたいに、
うん、
見た目赤からカツ丼の方がうまそうですね。うんうん、50歩100歩ではあるけどね。
目くそ鼻くそやで、これ。
いや、そやけどな。確かに、カレーカツ丼なんか汚いな、これ、うん。赤からカツ丼は普通のカツ丼にスパイス効かせたんかなって感じやけど、
うん、
カレーカツ丼はなんかいろんなもんが合わさってぐちゃぐちゃになってるみたいな感じするの、
う
ん。
そうそうそうそう。これ出てきたんじゃなくて、ちょっと食べた後の写真かなって思ったもんね。
って思うもんね、これ。箸つけたんかなって思うような感じやけどね。
うん
うん、ありがとうございます。赤からカツ丼は食べてみようと思いました。はい、はい、ありがとうございます。
はい。
今月のコメントはたくさんありがとうございました。うん、ラジオ食堂のコメントは、はい、ツイッター、はい、ハッシュタグラジオ食堂か、ブログに対するコメントか、坂谷への直接メールで受けたまっております。よろしくお願いします。
ロックはラガンやぞ。
ラガン。